特に電化製品などを買い求めると大概保証書っていうのがついてきますね。最近はみんな品質が良くなってきてますから保証書を使うという場面があまりないのですけれども、多分1年は保証しますっていうふうな保証書がついていて、私も数年前ですけども、プリンターを買った時の保証書が役に立ったことがありました。まあこれは珍しいことですね。しかし保証書が出されているっていうことは、それぞれのメーカーが自信を持って出してるっていうことです。壊れることはめったにないんですけど、毎日壊れたら無料で直しますよっていうのが保証書ですね。実は今日の主題が永遠の住処という主題なんですが、私たちには永遠の住処が保証されている。その保証は聖霊なのだというのが、今日のコリントの信徒への手紙の2章5節以下のところですね。聖霊が保証書なんだっていうのはどういうことになるのかと言いますと、私はここに、皆さん方がここにおられるということが聖霊の保証なんです。聖霊があなた方を動かしていなかったらここにはいない。聖霊の御手のうちにあるからここにいる。永遠の住処も保証されているということになるわけです。5章の1節に、私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っていますと書いてあります。短い言葉ですけれども、今私たちが地上で生きているのは幕屋、天幕なんだ。今でも昔でも同じですが、天幕っていうのは移動可能。天幕で永住するっていうことはないんですね。ですから仮の住まい、発想が逆になるのです。私たちが今生きているのは仮の住まい。そしてこの幕屋が滅びても神によって建物が備えられて、幕屋、テントに対して永遠の住処は建物、永久の建築物というふうに言われる。だから私たちは今この地上で生きているのが仮の住まいであって、究極は永遠の建物に移り住むことになる。だからそれは最終的にいつかっていうことは関係なしに、私たちはそれぞれの歩み、神様からの使命が終わるともういいよ、さあ永遠の建物に帰りなさいというふうに召してくださるということですね。ですから信仰者っていうのは死んだらどうなるかなんていうふうなことの不安を持たなくて、永遠の住処がすでに用意されていて、そして私たちは捕らえられて保証されてる。だからこの地上にいる間というのは、お作りくださった神が少しでも喜んでくださるような生き方をする、背伸びをしたりするのじゃなくて、与えられたそのまんまを生かして、しかもそれは一人で孤立して生きているのではなくて、人とのつながりの中で、そして愛が伝わっていくように、これが主に喜ばれるものとなるということの生き方になるだろうと思うんですね。このことがしっかり捉えられた人は基本的には楽観主義者になるはずです。なぜならば行き先がもうはっきりしている、そして心配がいらない。だからこの地上での歩みっていうのは仮の歩み、しかし生かされている限りは喜んで、そして人々にも喜びと平和が伝わるような、そういう生き方をしていこうということになるのですね。昨日は9個目の台風が日本に上陸して、東京が大被害を受けました。今回の台風も大変風が強くてですね、今朝の新聞の写真を見たら、あれは 生協さん大損害ですね。トラックがみんな風にあふられて、壊れ、横倒しになっている写真が出てました。風といえどもとても強いなということを思うんですが、その台風というと、私は50年前の、東山丸事件を思い起こします。ちょうど50年前の9月26日。そして、1100いくらの方が亡くなったのですが、その中に2人の宣教師がいました。ストーン宣教師と、そしてリーパー宣教師。で、リーパー宣教師っていうのは YMCA の主人でいらっしゃったんですね。まだ若かった。で、ストーン宣教師はもうベテランの宣教師。その時52歳でした。私たちのこの教会の創立の時にとてもお世話になった農村伝道神学は、もともと日野市の日野台の方にあったんですが、その農村伝道神学校を作ると、最初は農村伝道神学校って言ってなかったんですね。農村中央研究所っていう。そしてその中の教育科が農村伝道のリーダーを育てるっていう、そういう方針で作られて。そして、ストーン先生はその設立のために特に資金をカナダの教会から送ってもらうのに随分奔走されて、そして日本での農村における伝道がとても大事なんだっていう、農業っていうのが生活の基盤なんだっていうことを訴えてですね、そして戦前も長野県で伝道をしておられたんですね。そして戦後もいち早く日本にお帰りになったんですが、このストーン先生はもう多少伝説的になってますけれども、三浦さんの評点にも出ましたね。自分の持っている救命胴衣を学生に渡したっていうね。それでその後、二人の宣教師がやはり、二人の夫人に救命胴衣を渡して亡くなったっていう話が伝わったりしてたんですが、そのもらったっていう人が見つからないので、どっちっていうことはなかなか確定できないのですが、日本中にその話が伝わって大変感動を呼んだのですね。このストーン先生は、私も実はストーン先生が亡くなる1週間前に会ったんです。苫小牧で伝道するために宣教士官が建てられた。その宣教師と一緒に私は伝道したのですけれども、ちょうど私が伝道の世界に入ったその最初の年だったんですね。そしてもちろん苫小牧弥生教会って街道はなかったし、そしてしばらく4年ほどその宣教士官の部屋を借りてリビングで礼拝を続けたんですが、その宣教士官の剣道式にストーン先生は出席されたんです。そしてあんまり大きくないんです。我々日本人ぐらいのちょっと小太りの感じでしょうかね。で、にこやかでとてもユーモアのある人だったようですが、彼がそういうユーモアを持ってるっていうのは、若い時にもそういう話が伝わってるんですね。お父さんが旧メソジスト教会の信徒、メソジストっていうのは几帳面っていう、そういうガチガチっていう、そういうイメージがあるんですね。ちょっとニックネームですが、堅物っていうね。それで、ある時、高校の終わり頃だったと思うんですが、女の子によくモテたらしいんです、ストーンさんはね。背が低かったんですけれども。で、ある日一人のガールフレンドを連れて、で、お父さんの車、フォード、こっそり引っ張り出して、それに乗っけてドライブして楽しんで、それで帰ってきたんですが、それで彼は、お父さんには全然バレてないと思って、のんきにしてたんですが、次の日の朝、お父さんが車を出そうとしてみたら、助手席に忘れ物があったんですね。その女の子の化粧バッグがあったんです。で、お父さんはびっくりして、そして、この、彼を呼びつけてですね、で、これは何だ？お前にこういうのがいるのかっていうふうに、険しい顔で言いましたら、ストーン少年は、父さん僕も年頃ですから化粧もしますよって 答えたんで、そのもう堅物のお父さんが本当は叱るつもりだったのが大笑いをしたっていうね、そういう話が伝わってるんですね。それから信仰を持って、そして日本に伝道に行こうっていう風にして日本に来られたわけですが、戦前から怒られてましたから、戦時中はご承知のようにキリスト教が排撃されました。宣教師は余計に嫌われた。でも長野県にずっと最後まで粘っておられたんですね。日本を離れたくないということで。しかしとうとう最終的には引き上げ戦で、お帰りになるんですが、この戦争中のストーン先生のことをですね、長野県で一緒に伝道した婦人伝道師戸谷悌子さんという人が思い出したことを話しておられる。それが、そういう暗い時代だったのに、ストーン先生は明るさとユーモアを失うことのない桁外れの信仰を持ってた。だから常に楽観的でニコニコして、ですからこういうふうにおっしゃってる。ストーン先生は明るさとユーモアを絶やすことがなかった。出会う人ごとに声をかけて励ましていましたね。あの時代、あのような地に家族ぐるみでお住みになり、それこそ席の温まる間もなく農村伝道と生活指導を続けていました。このことを書いた、YMCA の二堀邦治さんという人がですね、結んでこういうふうに書いています。日本のキリスト教は冬の時代を迎えていたが、ストーンの行くところ不思議に春風台頭としていた。彼の信仰と人柄に木俣や穂積はどれほど助けられたであろうか。この木俣ってのは木俣俊先生も手に移られた、やはり農村伝道進学校の最初の校長ですね。ストーン先生とずっと一緒になって、そして農村伝道のことを頑張っておられた方ですが、随分励まされたということですね。そして52歳で手に召されたわけですけれども、その残されたものっていう、そして撒かれた種っていうのはどれほどあったかっていうことを考えると、なんていうのかね、神様がなさる技っていうのは人間の計算ではわからないけれども、我々から見ると惜しい、もっとやってくださってたらっていうふうに思う。これは私も個人的にそう思うんですね。アメリカ人の宣教師とカナダ人の宣教師っていうと、人によるんですけども、一般的にカナダ人の宣教師の方が接しやすい。どうしてもアメリカ人っていうのは潜在的に我々は世界一っていう意識があるから、まあ威張ってるわけじゃないんですけども、それとなしにいつも優越感を持ってるような感じが残るんですけども、カナダ人の宣教師ってはそういうのは一切ないですね。ですから日本語も達者で、そしてご飯と味噌汁の暮らしをずっとなさって、で日本に溶け込むっていうふうになさっておられたんですね。私たちの今生きているこの体は幕や天幕、これはですから本国から出張して、そしてキャンプ中なんだということですね。私たちが住む鉄筋コンクリートの永久建造物がすでに用意されてる。だから何の心配もいらないのだ。ただそれでも人間ですから恐怖心がいつもくっつく。私は信仰を持ったら恐怖がなくなるっていうのは嘘だと思います。なぜならば恐怖心も神様がくださったものです。恐怖心があるからこそ危ないことを避けるね。そういうことを何も知らなかったないよっていうのはむしろ危険です。だけどその恐怖心に負けてしまわないためには、いつでも原点に戻るっていう、そして常に言い聞かせて、そうなんだ、今テント暮らしだぞ、そして永遠の住処がちゃんと用意されてるんだから、ジタバタするまいっていうふうに自分に言い聞かせて、そしてまた明るく人に仕えていくという歩みに進んでいきたいというふうに思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。あなたは 私たちのこの暮らしが天との暮らしであり、そして究極的に永遠の住処を用意していてくださることを今日もう一度確認をいたしました。そして聖霊がその保証人だと御言葉にありましたけれども、私たちは聖霊によって今この教会で礼拝を共に捧げています。その確かな保証を常にいただいて、また私たちがどこに行くべきかをいつもはっきり見定めて歩んでいくことができるようにお助けください。我らの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。